新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
ただいま。
はいはい。
いや、疲れた。
久しぶりに外出てますもんね。
あのね、やっぱコロナでね、あんまりこう人混みに行かんかったし。
人混みあるようなとこ行ってないけどね、普段から
。まあね、誇りっぽいとこは行っとるけどね。
仕事ね。
まあ、ほいで、なんちゅうかこう、通販ばっかりやったし。やっぱりこう、たまには。
リアル店舗に。
やっぱり何ヶ月ぶりやるか、うん、3ヶ月ぶりぐらいかな、うん、言うても。やっぱりちょっと店舗で、店舗よくかけたらいいの。こう、もう買い物をしたいな、みたいなことで。うん、で、まあ実は、
はい、
まあこの間から言うてた、テックランドの山田電機、まあ模様替えをしたという。まあ私もね、やっぱりちょっと覗いてみたいなと思って、まあ君と、言ったわけだが、まあ君には聞いてたんやけども、若干、まあね。まあ確かに売り場かなり
変わりましたでしょ。
おもちゃ売り場自体もちょっと小さくなったし、プラモデルだいぶ追いやられましたな。
まあちょっと、なんすか、縦が。
まあ縦も。
手が届かんような棚になってるから、それで横が狭くなったような気がしないでもなくもない。
まあでも僕ざーっと大体、まあ模型のその車台なんなりっていうのを、まあ把握はしてたんやけど。
ざっとカード取ったんですね。
まあおおよそね。やっぱり車減ってるし。で、飛行機もかなり減る。で、もう戦車、とにかく、リアル系。
まあスケールモデル
だ。スケールモデル系。ごめん、スケールモデル系が、やっぱり半分ぐらいになってましたね。あれは間違いない。だって飛行機もさ減ってたから。で、戦車もかなり追いやられてたし。
車も減って
た
ね。
で、車も減ってましたな。
全体的に半減。
半減ですね、やっぱりね。まあ、そんなんで、結局。
ガンプラ自体がね、そもそも今数がないしね。
と思ったんやけど。
ハイグレード全然ないでしょ。
ハイグレードなかったように思うんやけど、前、何ヶ月前にないない言っちゃったオリジンガンダムさ。
だけですやん。シャーザク
と。もあれなかった。僕散々探しまくったのに、7つも置いてんの。あの時山田にもかなかったんだよね。
どこ行ってもありますよ。
ねえ、びっくりだ、もうほんまに。よっぽど買おうかな思ったけど、やめた。
よがました。
その代わり。
その代わり。
その代わり、実は、まあ、
スケールもんばっかしかした
ね。まあ、結局、スケールもんしかないですからね。まあ、前々からちょっと、気にはなってたんですよ。別に、すくすくだへんとかっていうよりも、その、長谷川さんがね、長谷川が、まあ、最近バイク、もうこの、これ2017年モデルかな。ねけど、もう5番、5番目やね、これ。ナンバー変えたらもう BK5 になってるんで、5代目なんですけど、この GT38。
鈴木のね。
鈴木のね、があったので、まあ実際僕、ほんま長谷川さん見たら、マシンで覗いては、飛行機しかないからね。
まあそうでしょ、
ね。長谷川の、ヒットって僕はね、大体、まあ飛行機が思うやから。ほんでまあ、なら長谷川さんのバイク。
初めてか。
初めて。
うん、
あの、タミヤは何個かあるんですよ、はいはい、今までにもね。で、あの、ほれ、あの、富士にもあるし、
はい、
うん。で、長谷川さんのは確かに僕初めてやったので、うんうん、まあ、どんなんかなと思って。
ええ、どんなんですか。
うん、で、まあ、買ってみたわけなんですが、
が
まあ、やっぱり、こんなん言うてええんかな。やっぱり言うてもええ、やっぱりメッキはタミヤすごいね、
うん、
もうちょっと光ってる、
うん、光り方が違う、
あの、うん、あのこの間のほれモンキーなんかと比べたら、
うん、
やっぱりツヤちゃいますな、
うん、なるほどね、
古いからかなということもあるかもしれへんけどね、これもう4年ほど経ってるから、
うんうん、まあ磨いたりです、
いや磨いてもあかんって、メッキを磨いてもあかんって
座らせたらも
う、それとですね、面白いのは、
はあ
全部メッキにしてくれたらええのに、
うん、
エンジン部分は、この下に隠れてるんで、ちょっと開けましょうか。
うん、
あの、普通のグレーになってるんですよね。
うん。安直線の成形色ですな。
まあ、いわゆる、ほんまに飛行機の成形色みたいね。
うんうんうんうん、
で、メッキ、マフラーとか、あの、フォークホイールなんかはやっぱ一応メッキなんですけどね。
う
ん、
まあ単一のメッキですから。
単一のメッキですね。
フロントフェンダーだろうが、
はい、
スポークホイールだろうが、
はい、
マフラーだろうが全部単一のメッキです。
で、フレームとかシートとかはこの黒ですわ。
うん、
確かに。うん。まあこれはもうポピュラーなもんなんですけど、うん、まあランナーって言うたらこの大きいので3つなんですよね。
うん。
で、ところがエンジン部分とか、
ええ、
あのシリンダー部分。
はい。
で、フロントフォーク。
うんうん。フロント方向が吸うっていうのが珍しい。吸
うなんですよ。
うん、
ちょっとびっくりやね、うん。そのゴムのとこ塗らなあかんのとか、それからシルバーに塗って、
うん、
で、シルバーいうのもこのアルミに色っていうか、
うんうんうん
うん、黒鉄色とシルバーを64で混ぜろって書いて
る。マジかよ。
マジなの。で、それで結局そのエンジン部分全部はその色で統一されてますね。
うんうん、
だから、アルミもディスクバッ、あの、もうその色でええんかなと。まあ、それはあくまでも目安であって、うん、あとはあなた次第っていうところなんでしょうね。まあ、ね、
これね、
うん。
現物見たことがあるという人もね。
まあ、ね、それはもう古い話やけどね。まあ、そんなんで、あの、割と、あれって思ったら、ほんまスプロケットからチェーンから全部グレー。
はいはい。
うん。
頑張って塗りましょうと。
っていうところですね、これ。ほ、うんで、まあ、あの、タンク。
まあ、これ、綺麗な成形色ですけども
、ね。あの、ブルーメタリックな
ん
だね。
うん、いい色してるとは思いますがね。
色がね。
うん。
いや、せっかくこれビニールから出したら分からへんで。ちょっと開けてみましょうか。
うん。
こういう。残念ながら、
まあ、左右貼り合わせやからね。
マーブ。
で、綺麗色もくそまったもんじゃないんやけど、
ね。ビルドラインが、しっかり、このメタリックで出やすいんですよ
ね。出ますね。バッチリガッチリ見ますね、
うん。出てるでしょ、ほんで、あの、クリアパーツなんですけど、
うん、
これ、やっぱりね、ちょっと、あの、悪い。
クリア度が？
クリア度が、
うん。
これね、僕はあの、富士見とかあの辺も結構作ったことあるんですよ、ウィンカーと。
うん、
もうちょっと透けてるよと思うんやけど。
あ、
ほんま
ですか。
うん。
なっちゃうもんです。
うん。なんかちょっとね、もう日が経って黄ばんでるみたいな。
日が経って
るって。いや、そういうイメージやね、
うん。
決してそうではないけど、もともとそんなんやろうけど、ちょっと透明度悪いな。んで、うん、実際ね、ほんまに黄色いんですよ、若干。
そうなんですかね。
うん。
うん、
あの、わかりにくいけどね。ちょっとだけこう、なんか白、うん、白っぽくないっていうかな。
うん。
うん、それとも、あえてこう、ちょっとこう、スリットを入れてるから、
うん、
そう見えるのかなと思うんですけどね。まあ、その辺、どうなんかわからへんけど、まあ確かにちょっとクリア度どうかなっていう。
まあ、土線塗るしね。
え？
土線塗るしね。
まあ、クリア塗るんやけどね。ウィンカーと、あの、うん、ストップランプと、とこで。で、まあ、うん、ブルーもええじゃねえ
けど、けど、
すごい。
ウェルドラインバリバリ
出てますね。バリバリ出てますよね。もうしっかりもう、うん、あの、マーブルですよね、ほんまにこれ。ひどいな。この辺こんなにひどいかな。これがなければ。
まあね、どうせ細部貼り合わせて消さないかんからね、色関係ないっちゃ色関係ない。
まあ、ね、実際そうなんですけどね、これ。
オスでもね、このタンクの中央が盛り上がってるんやから、この端っこでやるとかね、してくれたらね。
あ、ほんまや、これ真ん中やわ。
うん、ど真ん中すわ。
真ん中やね。うん、これ、またせけど合わせ目って、合わせてから塗って合わせ抜けして、どないして塗るんやろな、これ。
何を？
全然考えてなかった。いや、貼り合わせで乗せるんやったらいいんやけどね。
うん、
まさか、こう、両側からその、押さえるために、
うん
う
ん、
もうフレームに引っ付けてしまわなあかんのちゃうかな。
そんなバカな人。 そんなバカ。
大丈夫やね。いけますね。ちゃんと貼り合わせてから乗せれますな。
いくら汗がでもそんなことせんでしょ。
せんやろな、うん。うん、よかった。まあ、あと、そやからサイドカバーと、タンクと、うん、で、ヘッドライトカバー。うん、それと、ステーね。フロントフォークステーね、うん。これがみんなブルーやねんけど、やっぱりこれ、もうちょっと、ブルーメタリック、うん。
サイドカバーとかね、その、色味いかせたらええ感じもしないでもない。
ないんやけども、そのラインの入り方がひどいね。
バチコン入って
る。バチコン入ってるし、うん、もうタンクの中色薄っなっとうからね。うん、もう、はっきり 色がもう、仕事るからね、これ。まだらに。
うん、やりがいがありそうですね。
いや、まあこれ、興味本位で買ったからな。
うん、もう完全にね。
完全にね。うん。えらい、えらいもん、これも立て、みたいな。誰か作れへんかな、これ。
うん、まあ誰かは作るでしょう、ね。
もうそんなこんなで。
まあ、またこのナンバープレートを再現するデカール数字と、
ああ、
デカール。陸運局のね、うん、初代地域から行けるデカールなんだけど、一枚でズバーンってなってるっていうね。
はい。
切り出せっていうね。すごいですね。
もうこれはね、長谷川さんらしいよ。大体飛行機の、そういう番号でも、そういうとこあるもん、長谷川さん。
うん。
まあ、その辺はもう、適当に切って貼れやっていうとこでしょ。
うん。お前ら頑張ったらいいんだよ。
うん。
僕らメーカーに行ってもさすがです
ね。知らんけど。
そうなんだ。
知らんけど。
好きな好きほど言いやがって。
うん。まあ、それでも結構大きい取説でね、
うん、
バーッとも広げると。
うん、長さページ数。
長さがもうほぼ、うん。
ハイグレード並みにページ数が多
い。ええ。1メーターぐらいあるんちゃう?メートル。ないか。うん。まあそんなやつで。でも、割と大きく見やすいんですけどね、映画。
動画にも優しい。
はい、動画にも優しいですね。っていうのが。で、これもせけど、定価は3400円やけど、
うん、
2000円、確か600円ぐらいでしたわ、これ。
うん、うん、うん。
うん。あ、安いなぁ、つって。
うん。確かにね。
うん。って買ったんですよね。うん、
このサイズのプランは2000何本いたら安いと思っちゃいますからね。
だいたいバイクって高いじゃないですか。
うん、
特にタミヤはね、もっと高い。
まあね、そんだけ用できてますからね、あれは。
まあそうなんです。だからそこや。
そこ
木とかね、
うん。
メッキとか、その、いわゆる、今言う、メッキとかね。木ってない、ね、クリアパースとか、ね。
はいはい。
で、分け方とかね。
パースの分割
とか、ね。分割とかね、うん。が違うからね、やっぱり。で、もう一つ、
また買ったよね。
うん、もう一つね、元コンポ。ザ・バイク60なんて書いてある、青島の。これ、なんか
MY さん。
MY さんがなんか作ってたんで。
うん、で、巻き地と。
いや、巻き別に負けてんよ。なんやかんや、何か軸が合わんの、
うん、
合わん、なんかって言ってたから。
そうですね。
うん、そうなのかなと思って、うん、たまたま一つあったので、
うん、
買ってみた。
買ってみた。
買ってみたと。ほんで、箱の割に中身が、
すっかすか
ちょろいと。
うん、
すっかすかやねっていうことで。ほんで、まあ、これ一応、ほんまに、ほとんどが、この黒なんですよ。
うん、
で、ほんまメッキのとこだけなんで、
ね、
まあグリップは黒塗るけどね、
うん、
ほぼこれで組めるっていう。
うん、
で、ただ単、ボディ。
ボディね。
うん、
四角いやつね。
これ、今白が入ってますけども、うん、説明書では、白、黄色、赤と。
はい。
いうことになってて。
現物になったのはね。
だから、まあ、塗りたかったら塗って、
うん、
白で塗りたかったら、このまま行ってもいいんちゃうかっていうことで。
タイムしちゃうぞ、塩でもしちゃったらいいんですよ。
あったね。
10スペキ出たぐらいですからね。
うん、そうやったやつやつやつ。で、最後デカールはその回、最後から赤用と、
うん、
白黄色用と2種類入ってるんですよ、これ。うん、まあ、その辺親切ですね。
さすがに。
さすがにね。うん。でもこれ、定価1200円なんだけど、
うん、
924円って書いてあったから、
うん。
うん、まあ買っとこうかと、1000円切ってるし、
う
ん、買
っと
こ
うか。1000円切ったら安いと思っちゃいますかね。
うん、1000円切ったら安いよ。絶対安いよ、こんな。普通、このサイズの、例えば株とかさ、
はいはい、GT より高かったの。
そうよ。ほんで、他にあったんですよね。
うん、
実はその、富士見の。
富士見のね。
スーパーカブ、
うん。あれは約
の。それの方が高いっていうね。
でも、接着剤いらん。
いらないっていう。
乗らなくてもいいぐらいのこと言ってましたからね。うん、
ほとんどがもう塗り分けされ、あの、うん、まあ、塗り分けっていうかされてるということらしいんで、気にはなるんやけどな。中は見てみたいんやけど、うん、ほんま昔みたいに見せてくれへんからな。うん、見て納得して買えへんよ。僕みたいなのおるから、まあ、やっぱり見せへんやろね。うん。うん、
まあ、飽きてしもたあゆえへんみたいなですね。
そう。まあ、そういうこともあるかもしれへんけれども。ということで、まあ、元コンポも買ってみたと。
うん、
ほんで、あなたが偶然見つけた。
うん、
タミヤの、あの、ウイリス MB ジープ。
まだ買って。
35分の1。これ、実は、2年、3年ぐらい前から、ガンプラジオで言
う
てたと思うんですけど、うん、これ、カタログから消えてるんですよ。
はいはいはい、
タミヤの。ほんで、あっちこっち探して回って、うん、あったら買ってるんで。
もう、漬物主にジープって書いてあったら返すような勢いやからね。
はい。
ダットパトロールもできるし。
はい。いや、実はこれ、二種類出てたんですよ。
うん。
で、もう一つは、後ろにカーゴが
あって。ああ、なんか引き取ってるやつね。うん、
で、それは、ないね。
うん。
どこにもない。
うん。
もう今、この単体だけしかないですね。ほとんど見かけんのは。
キューベルワゲンのがまだあるいうことなのかな。
キューベルはね、あれ、キューベルは消えてないと思うよ。
うん。
カタログから。
まあ、マストアイテムって感じしますよ、ね、
うんうん。ところが、この、なぜかウイルス MB は、消えてます。
な、うんでしょうね。
わかりません。なんでか消えてます。不思議なことにないんですよ。
大戦争とかあるのかな？
あるのかな？でも今頃になってね。
うん、今だからこそです
よ。あ、そうなのかな？
カルロモンを取っとけよ、
そういうことなのかな？
案件ってやつは。
で、これ1600円なんです、定価。
うん。
まあ、それが1200円ぐらいでしたから。
うん、
まあ、まあやなっていうところで。はい。買っちゃいました、また。まあね、これ、ほんまに私の、なんていうんですか。もう、罪プラ。ほんまこれ罪プラやで。身内出たら売ったろとか。
死んでまい。
まあ、売らへんけど。それで、もう一つ。
なんかあった？
はい、ありましたね。
はい。
おそらくあんまり雑誌でも、こういうのは宣伝されてなかったと思うんですけど、うん、あの、新しいことは新しいと思うんですよ。
うん、
え、こんなん出てるん思って、
うん、
買ってから、うん、ちょっとサイト覗きに行ったら、
うん、
このエアブラシの最後の方に、うん、一応その、なんていうんですかね、一番最後にこれがあったんで、いわゆるミスターエアブラシメンテナンスセットってやつですね。
うん、
まあ、これ、定価は1200円ですけど、
はい、
これも900何倍だったと思うんですよね。うん、で、中身の内容なんですけども、まず、あの、ノズル脱着器。
はい。
というのがついてまして。
まあ、大層な。
うん。あの、ノズルって、さっき、
うん、
あの、ニードルが出るところって、はいはい、真鍮で、あの、細かい ネジに穴が開いたやつがあるんですけど、
うんうん、
あれを折ってしまったときに、
あ、
中にネジだけが残ると。で、それを、あの、取る、あの、脱着器ということなんですよね。
できればこれは使いたくなかった。
まあ、使いたくなかったっていうやつね。はい、まあ、これ使う方はあんまないやろと思うんですけどね。うん、で、洗浄用筆ってやつですね。
洗浄用筆？
筆。うん。燃料カップの内側に溜まった塗料。
うん。
で、塗料カップの蓋の内側に付着した塗料、ニードルキャップに付着した、
うん、
塗料などを、綿棒やうがい洗浄ではなかなか綺麗になりづらい場所を、
うん、
掃除するのに適した筆ですと。
こすって落とすと。
化学繊維を使用していますので、溶剤に強く、
うん、
毛先がばらけてしまった場合でもお湯につけることで、
うん、
毛先は元に戻りますって書いてる。ほんまかっていうとこやね。で、実は、本当はこれなんやったんですけどね、メンテナンスグリスなんですよ。
ほう。
エアブラシの押しボタンの戻りが悪いと。
はあ、はあはは
あ、あの、動きが鈍い。
キーキーとかね。
うん。押しボタンの感覚が重い。など、
うんうん、
長年ご使用いただいたエアブラシによく起きる不具合を解決するための専用グリスですと。
うんうん、
で金属成分を含有していませんので、
うん、
エアブラシのオーリングを傷めることなく、
うん、
愛用のエアブラシを長くご使用いただくことができます。
はいはい。
で、もう一つ最後は掃除をクロスって、なんかナイロンのなんか、
うん、
あの、テカテカ光るサテンのなんかものが入って、うん、みたいなのが入っとんですけど、これ、いわゆるまあ軽量カップの内側とか、拭くやつですね、カップの蓋の内側。で、エアブラシ本体についた塗料をきれいに拭き取る布ですと。布の繊維が取れにくい、
うん、
特別な素材を使用しておりますので、
うん、毛玉とか出ない。
出ない
ですかね。
ニードルについた塗料を拭き取る場合もご使用いただけますと。
うん、
だから一遍ニードル引き抜いて、
うん、
で、それをこうギューっとこうしごいて
みる。はいはい、
いうことでしょうね、これ。
なんか、そういう風になんですか、液体を吸い取るような雰囲気じゃないけど、
見えへんのよな。なんか、うん、 どうなんかな、こう、こすげ取るみたいな感じじゃない、うん、
ねえ、でも、吸い取
らん。ヤスリっぽい。
そう、ねえ。
うん。
まあ、まあ、実際まで使ってないからね。
まあ、これ、まあ、これ、今日買ってきたところなんでね。うん、で、エアブラシをいつまでも綺麗にご使用いただきをセットにお入れしました。いわゆるこの4点セットです。
うん、
まあ、だからこれも、もう、これ本来一遍、まあ、使ってみようかと。
買ったからには。
買ったからにはっていうかね、メンテナンスセットってわざわざ書いてるから。
うん。告知してますからね。
告知してますからね。まあ、一遍、買ってみたろうかと。いうこと。さあ、グリースは確かにありがたいんですよ。その変なグリース使うと、
ほんま。まあね、得体の知れもんね。
うん。あの、よく、そういうゴム系のものを、うん、あの、割ってしまうじゃないですか。で、
これは。チェーンオイルとかね。
そうそうそうそう。あれも大変ですよね。ああいうのを CRC、あ、それとか、あの、いわゆる、スイングアームにね、うん、CRC かけるとかね。
あ、スイングアームに？
あ、スイングアームじゃない、ごめん。あの、フロントサスのところの、インナーチューブのところ
ね、はいはい。見えるところね。
見えるところね。あそこに、あの、そういう CRC とかかけたら、うん、結局中のパッキンを破ってしまうと。うん、溶かしてしまうよね。破ってしまう。
シールがね。
シールがね、うん。まあ、あの、それから、なんていうかな、あれ、メンテナンスフリーのチェーン、
うん、オーリングついて
る。オーリングがついてるですね、うん。あれなんかもう
変に。今時オーリング入ってないチェーンがあんのかいかしますけど。
今あるでしょうけどね。いや、昔はもっとメンテナンスフリーとかいうのが売りで出てたやんか。うん、オイル刺さなくてもいいとか。うん、それがギシギシなってけへんから、昔のやつってほんま CRC かけよったもん。
うん、
錆びてるやつ。
余計に悪いのするっていう、
うん。うん。それとかも一遍外して、もあの、灯油の中につけるとかね。うん。うん、やってましたよ、昔のバイク屋さん。チェーン、ほんま、もうそんなんはほんまにどないかな。僕の子供の頃やから、錆びの、うん。なんかほったらかしといて錆びたチェーンとかね。今やったらそんなんさらこうたやけど、やっぱ昔は高かったりしたんでしょうね。
戦後はね。
戦後はなって。うん、まあ、そういう話です。
だから今、はい、メッキチェーンっていうのはね、だからそういう意味で、値打ちがあるとは言
う。そうなんですね。
表面が下げないのが
大事なんで。メッキチェーンな、うん、高いもんな、あれ。うん、まいやもんな。
まあ、物にも言えるんですけど、
う
ん、まあ、安物買ってもしゃあないでしょうしね、ああいうもんこそね。
だから、ずんどく型こうで、どれが安いかやんな、問題は。うん、お前自分の妥協点というか。
うん、もう僕も久しぶりに、チェーンドライブの単車の乗るようになったけど、もう、チェーンがメンテナンスしない今日に僕も入信しましたからね。
あ、そういう、今言われてみりゃそうやな。ほとんどシャフトやったな。
シャフトとかベルトとか、
ね。ベルトやったよな。ほんまや
ね。もう絶対そっちの方が楽でいい。
あ
ー。伸びとか気にしなくていいし。
そう言われて
る。サビがどうのこうのなんでいいし。
油も飛ばへんしね。
そう。だからもうなんか、YouTube でも上がってるけど、
うん、
そもそも、あのです。もう、で、中に仕込んでる、オイルを
グリス
が飛ばんようにオーリングをしてかましてるのに、うん、外から油が入るわけないやんけっていうの。
ああ、なるほどね。
うんうん、だから上から刺したところで意味はないと。
うん、
入らんから。結局汚すだけやと。
うん、
で、ホコリがついて余計に傷つくだけやと。
傷ついて余計にゴムを傷つける、オーリングを傷つけるとかね。
それだったら表面をきれいにするだけの方がよっぽど、
うんうん、ああ、いいよね。
うち、あの、意味があると。
はははは。まあ言われてるやつやな。
うん。
うん、
そういうのを YouTube 見たんで、
うん、
もう
あの、
チェーンドライブ、ノーメンテナンス用に僕は入信しました。
ああ、それでもいいんじゃないですかね。今は、それほどそ
う。今ね、伸びたらもう帰るわ、いう時代ですからね。
うん。
そんなの、全体的に。要するに、肩伸びしたらよくですもん
ね。そうですね。うんうん、昔に比べてそんなに伸びないと思うんですよ。
うん、チェーン引きなんか、なかなかないんちゃうか
と。
昔はやってまし
たね、うん。やって、確かにやってた。うん。
みたいなことを気にしなくてもいい。シャフトドライブって素晴らしいっていう。
80年代よな。うん。
なんか、もう、そんな気にしなくてもいい。
まあ、そうですね。僕は中学の時にもう普通に自転車屋さんでもそうやんか。やっぱり伸びてきて、うん、
まあ、自転車のチェーンなんか、まあまあね。
今は違うっ
ていう。今はちゃうでしょ
う。うん。やっぱり、あの、材質ですよね。
うん、
精度ですよ、うん。この軸と、あの、こう、なんていうの、氷炭型の中に通す、駒のね、軸が、うん、やっぱりどんだけガタがあるかとか、いうのでも違ってくるでしょうね。うん、
まあ、人力と機械ですら全然違う。
違うでしょうね。うん。うん、まあ、その辺は技術の進歩というか、
うん、
なんでしょうけどね。うん。まあ、どうしましょう。
うん。もう行きましょうか。行きましょうか、
うん。うん。
うん。
うん。
聞きました。じゃあ、お茶買ってきます。
はい、行ってらっしゃい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。 作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
はは
ー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、
おっさん、
もっちさん、
もっとおっさん、
エニグマくん、
プラ
モ作ってますか？快速旅団団長ゲンです。
はい、どう
も。あ、どうもご苦労です。
よろしく、持ってきましたな。
はいはい、遅かったね。雑誌持ってきた。
うん
うん、
うまいこと言いましたね。
寄り道してんのかなと思って、うん、はい。
というわけで、はい、アーマーモデリングの10月号でございますね。
はいはい。
まあ表紙を見ると、まあ素敵な方が表紙に載ってるということで、
うん、はい。
関東特集、凡人が天才になる空気塗り。
はい。
あ、残っちゃうと、エアブラシなんですね。
まあ、エアブラシなんですけど。
でですね、はい、アーマーモデリングらしく、真面目に、極めて真面目に、
うん、
エアブラシのことの、解説をしてくれてるんですが、
はい、ちゃんとイラストでね。
そう。まずはじめはですよ、まず当然のエアブラシの種類、トリガー、
うん、
カップがね、その辺のこともいちいち変えてやる、
うん。
ライブとかにも変えてやる。
うん、ラフカ式だの、ね、吸い上げ式だの。
ね、
うん、
後継も変えてる、
はい。
塗料カップのことも変えてる。
はい、
エアーツとかの寄宿の、寄宿の問題も変えてる。
はい、
まあね、初めての人でもこれ見たらわかるでしょうよぐらいのことね、うん。で、ちょうどですね、さっきのメンテナンスセットに、
はいはい、
バッチリな、エアブラシの清掃とメンテナンス。
うん、あるんや。
ね、で、ちゃんと、これにも、その、洗うのに、我々みたいに、信頼でボコボコボコして、はい、終わりっていうことじゃなくって、
うん、
ちゃんと
うがいだけじゃ、
だって、ナイロン筆で切
っ、やっぱり、やっぱり、
洗浄する。
あるんや。やっぱり、洗浄せなあかんと。で、やっぱナイロン筆っていうことは、やっぱ、僕ら普段やってる、
うん、
綿棒ではダメなんですね。
ね、
うん。やっぱり筆。
ほっとれたりな、
自然に。まあ、するもんね、あれ。ほこりは出るもんね。
うん。で、あと、ペーパーベースで、薄め液と汚れを取る、うん、繊維が取れないようなやつね。はい、要するに、その、ね、クラスがちょっとそういうことですよね。
そうなんですね。結局。タイムリーやったな。
うん。そう、そう思いました。う
ん、なんか、この雑誌合わせて出したんかな、これ。なんなことないか。
うん。まあ、ペーパーベースで、各所を塗ってってね、ニードルも拭いて
つまり、あんまりティッシュとか、ほこりの出るもんは、あかんっていうことですね、結局。うん、ああ、ティッシュはまかんねんね。
というふうな。
だから、キムワイプって結構売れるんだね。
いうことですよね。
うん、
分解洗浄の昆布に書いてますんで。
うわ、ほんまや。
うん、で、やらん方がいい、やっちゃいけない衆も書いてますからね。
うんうんうん。
分解洗浄液に付け置きするのはよろしくないとね。
あ、やっぱあかんねや。
うん、ボーリングが痛めるんでやってはいけない。
そうやな、ボーリングってほんま、あれが一番ネックやもんな。うん、
まあそういうこともあって、実際まあね、うん、それで何ができるんやっていう。
うん、
エアブレシってやってみたいんやけどな、何ができるんやろなっていうか、いや、ここまでできるんですよっていうことをどんどん紹介してやって、
うん、
ミグ姫ですからね、直接、はい、
ミグさんね。
ね、ほこり汚れだとか、うん、泥汚れを、うん、とかをもう、
うん
エアブラシでやっちゃいっていう。
お、すごいですな。だいたい普通は、なんかマテリア使って、
うん。もちろんそれも使うのは使うんですよ。
はい、
はい。大まかにはザーッともそれでやってしまって、あと、締めに、筆を使うっていう。
うん。
っていう感じでね、一遍やってみみたいなことをどんどん書いてます。
へぇー。あんまりその 汚しっていうのはエアブラシで僕したことない。だいたいウェザリングカラーで汚していくとか、筆で汚すやん。うん、そうなんや。うん、
まあ、アクリル系も恐れずリターダー使ってやっつかえとかね、あるわけですね。
そうなんですか。
で、まあ、エアブラシの塗装。エアブラシで明細する5つのコツ。
はい。
なんで、まあ、塗料は薄め。
薄め。
アクリル系にはリターダーを混ぜる。ノズルを近づける。で、円を描くように、埋めてい
く。あ、それはあんま離したら広がっちゃうもんね。
で、ノズルの距離を変化させて目で貼り付けるとか、良くなるとか。で、実際にその、
テクニックですね。
そうね。このパターンですね。雲型やとかね。そういうのを実際、こうやってみた。
まあ、結局やってみるとしゃあないんだよね、これ。
そう、マスキングじゃなくて、フリーでやってみるっていうね。で、まあ、あとはカタログですね。
まあ、カタログですね。だいたいよく売れ筋のものをコンプレッサーとかね。それからまあ、もちろん、エアブラシもそうやけど、ね、付属品とかね。で、あと何がいるかとか。
でね、あとね、読者アンケートで聞いてみた。エアブラシ持ってますか？
持ってますか？
ね、多数派 38% が持っていない。アンケート。
はい。
一つだけ持ってる 32%、複数本持ってるが 30%。案外ね、持ってない方ってのは 3割以上、いや、4割近くに及ぶんだよね。
でも6割を持ってる。
まあそういうことでね。一個だけと。
一個だけ持ってるか、複数持ってるかっていう。
で、それは 60% 以上ですね。
あ、でもあなたもっと持ってると思った？
うん、
うん。そうなんや。僕も意外とあんまり打てないんちゃうかなって思ったんですけどね。
で、あと。
っていうのを、まあ、割と、ほれ、恵まれてる環境があるかないか。
おかげさまでね。
うん。ほんまにね。そこやと思うんですけどね。
でね、あと、
環境さえ整えば。
まあ、コンプレッサーのこととか、うん、ブースですね。
はい、あ、塗装ブースね。
塗装ブースね。ことがあったりとかするんですが、面白かったのがいくつかあって、今回特集で。まず、高荷由之の箱絵で学ぶっていうね。
高荷さん。
カラーモデュレーション。影とグラデーションの付け方。同じシャーマンの線の白もこんだけ色違う色使って。
へぇ
天面のところもほとんど白みたいにしてるとかね。もう、宝刀側面の光当たってるところは明るいけど、車体の側面はもうかなり暗いオリーブラブになってるとかね。そういうこと。
これやっぱ永遠にするとこれぐらい線とはやっぱり
いいことですよね。
その、なんていうか、立体出ないし、
そういうことですよね、
迫力も出ない
んだよね。実際に影出ませんもんね。
で、それをまあ、絵みたいに塗ってみようっていうことですね。
で、それで、車体予想を塗って、なおかつ上からフィルタリング、炭入りフィルタリングすると、もう、全く違和感がね、出ないと。ほんまに影が
出る。統一感が出るから、っていうこと。なんていうか、くっきりしすぎたらね。
そうですね。アニメが出る感じになりますから。それ以外にね、ナーソール、陶器迷彩のナーソール。
でも、陶器迷彩言うけど、結構濃い青入ってるんや
ん。そう、青なんですね。影が。
影が、ごっつい濃いやん。
寒そうでしょ。ね、青。
ああ、まあ寒いけどさ、確かに。
そうですよね。
そうだね、って僕らあんまりやっぱり、あれがないから、
養わなあかんね。教えてもらってね。
そんな色使うっていうね。使ってるんやもん。でもその絵を見たって違和感がないっていうの
は、白にしか見えないとかね。
見えないとかね。
不思議なもん。
影は影にしか見えないけど、実際はそんな色やっていうことやねんけど、それに違和感を僕らは感じないっていうのが。
見分けられないっていう。
見分けられないってないんかな、結局。僕はあんまり高木さんの絵って迫力あって、すごいなって思うんやけどね。それで分析されちゃうと、すごい、色使ってね。
そうですね。まあ、それがプロということですね。
プロやね。
やってるっていうのを見せないっていうのがやっぱプロなんですよね。あとは、新宝都の千葉の、タミヤのボックスアートですけど、三色迷彩ですけど、この迷彩の色の一つにしてもすごい、
あ、ほんまやね、
ムラがある。
ムラがあるというかね。濃淡がある。
そういうことですね。
結局。
それで照り返し、明るい照り返しあるようにさえ見える。
だから、なるほどな。しかしまた、迷彩にもそんだけ名探つけなあかんのか思ったら。
すごいですね。
ちゅらいな。
ね。で、あともう一個ね、はい、すごいおもろいなのが、テンプレートを使ってみようっていう。
はいはいはい。
で、例えば、今度おっちゃんが買う、何でしたっけ、女の子のプラモ。あれにテーブルとかなんとかありますよね。
はいはい。
木目なんか作っちゃったりだと。いう場合ですね。これ出したらできてしまうっていう。
ああ。でもこれ木目テンプレート売ってるわけ、ね、
そう。 エアブラシ用木目再現用テンプレート、うん、
はあは
あ、まず地の色を塗って、はいはいはい、それから密着させて拭くと、
うんうん、
でさらにニス塗りの再現するんで、うん、クリアブラウン重ねる、
ああなるほどね、
じゃあもう金しか見えない
とかね、 あの木造 の飛行機なんかね、うん、大戦中の服用機なんか、はいはいはい、とかあとプロペラとか、
うん、
ほんまそんな木目出てるもんね、
なんかざっさと出て
る。それ一面に できるからすごいな。
うん、
広い
面積の分だ
け。面積分ができるからすごいよな、ほんま。
で、各テンプレートでね、そのテクスチャーをね、うん、施して、うん、こういう、例えばソ連の戦車の表面の緑のやつの深みを出すとかね。うんうん、手足の後つけてみるとかね。
そんなテンプレもあるんだ。
ね。
へぇ
やっぱり
ですかね。へぇ、これもこのテンプレ高いからな、意外
と。ね。うん、エッチングですもんね、これ、うん、であとはチッピング表現の使い方とかね、
なるほどね、だベタッと塗るんじゃなくて、 それになおかつ、
うん、
チッピングっぽく塗るとか、
そうですね、
弾いて塗るとかっていういろいろあるもんね、うん、
で、まあ、種類ね合わせて、
これほんまこれ大きくコピーして俺また紙切ろうかな、
いや切るんじゃん
前の五色線とかの明細みたい
な、はいはい、
家の明細みたいにまた、
チクチク
僕最近、うん、もうあれぐらいやったらもう、ちまちまちまちま切るよ、もう。
もう怖くない。
うん、切っちゃうわ。
あとね、雨たりの表現さえやるぐらいですからね。
ああ、なるほどね。
液漏れのタンクの。
タンクの液漏れとガソリンの漏れとかね。
ね、
うん、うん。細かい男性がそんなところ、
うん。こんなビニールサイミリあるんですな。もう飛沫さえ。飛沫さえあるというね。
ある
ね。泥汚
れとかね。便利な世の中やな、だけど、これほんまに。
ああ、それ取ったら大変なことになりそうですけど。
これ一枚が何千円するからね。
ね。
ほんまに。これ上司に見たことあるけど、ちっちゃいの俺買ったけど、2000何歩したからな。と、これはなぁ、と思ったけど。
で、まあ、あとね、まあ、何言うたか、あとはね、何ちゅうたかて、
はい。女の子？
女の子ね。
うん。
篠宮海さん。
篠宮恵美さん。僕は、先月ぐらいかな、
うん、
グラビアアイドルの女の子が、
うん、
そのプラモデルの YouTube やってるって。
うんうんうん、
で、篠宮恵美ちゃん言うんやけど、うん、僕、胸の谷を
しか
見
えん。プラモデル。
何作ってるか見たことないっていう子がね、
うん、
やっぱり言うてみるもんやな思って、うん、初めてなんかこれ、出たらしいですな、これ。初登場らしいですな。
で、なんですか、1メートル以上あるようなね、エアブラシのでかい、
うん、
模型作ってね、
うん、
それを担いでるっていう、ね。
担いでるっていう、ね。シュネさんの絵
をそのままね、引っ張ってきて
る、ね。そのまま
や。すね。
うん、
重いっすね。
ああ、篠宮ちゃん、あれやな、YouTube で見ると、うん、あんまりお化粧してないし、眼鏡かけてるんですよ、あの人。
うん。
うん、だから、やっぱりこんだけこう、ちゃんと、
ね、メイク
して、ね。メイクして、スタイリストさんが、
うん、
やっぱ、ね、さすが、ケツでけ、
ね、プリーンってますよ。プリーンですよ。
いや、普段もう胸の谷間しか見えへんから、ね、うん、これすごいな、このケツ。ケツプリ。
はぁ、大はしゃぎです
もん
ね。
いや、大はしゃぎですよ、ね。びっくりしたもん。いや、今でやんだちょっと分からへんよね。
うん。
やっぱ化粧が違うから。
全然ね。
うん。
うん。感じ変わりますよね。
感じが変わるからね。言われてみて、ああ、そうかなっていう感じで。うん、ね、いろいろ、ウィッグもいろんな色つ
けて。そうですね。
また薄い、もう、これほんま紐みたいな。
ね、
作って
る。分かった人しか分からない。
まあ、もう消しからんな、これ。
ね。
ああ。
まあ、というところで、
あ、
まあ、見どころたくさんの、
ありますね。
ありますね、今回ね。
うん、篠宮海ちゃんな、うん、すごいな、とうとう、ほんまにプラモデルやってて、とうとうプラモデル雑誌デビューですよね。
ね、
うん、実際彼女がどんなグラビアに出てるんか僕知らんかったからね。
それアマゾンで調べたらなんか本の一つや二つ出
てる。あるんかも
しれないですね。
うん。
知らんけど。
知らんけど。うん、いえいえ。なるほどね。
はい、それが中学さん、ゆだれよくって次に行きましょうか。
まあ、そういうことで。
はい。
では、お便りの
時間。そうですね。大事なお便りの。
大事なお便りの。
我々は生命線で
ございます。はい、生命線でございますね。まず最初は、
はい。
魔人さんでございます、ね。
はい、いつもありがとうございます。
エニグマさん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
エニグマ工房のガンプラは10月まで仕入れがないんですね。夏枯れというやつですか。ガンダムアーティファクトの第2弾が発表されて、いましたので、
はい、
予約してしまいました、
うん、仕方ない、
バラで買えばいいんですが、近くのお店に置いてないので、はい、って第1弾もそうだったんですが、謎のランダム設定で、うん、5種類で2つずつ、計10個だと思いきや、うん、1つしか入ってないとか、うん、逆に3つ入ってたり、
うん、
レアカラーとかいらないんで、普通に均等に入れてほしい、
うん、
急に寒くなったりして体調管理大変ですね。また30度ぐらいになるらしいですし、お体ご自愛ください。それでは
と。はい、どうもご丁寧に
ありがとうございます。
とりあえずドームですね。
そうなんかな。
とりあえずドームはチェック、手に入れておきませんね。
あ、ほんま。まあね、夏がレア言われるから、やっぱりたまにはこう、自分なしで買いに行かなあんなもんで今日行ってきたらどこなんですよ、ほんまに。
人間が枯れてるからな。
人間は枯れそうか、枯れ山水ですから、歩く枯れ山水ですから。
そうですね。
そんなわけで、続きまして、ポストヒューマンさんなんですけど。
はい、ありがとうございます。
ポストヒューマンさん前回いただきましてね、お便り。
はい。
なんか
イーグルドライバーの方ね。
そうなんですよ。本当に家の近くに空自の基地があってね。
そうですね。
で、そこの、まあ、パイロットの方とお知り合いになったということでね、いただいたんですけど。
いいとこまで行って続きがなかったっていうね。
うん。で、まあ、その人に聞いたエピソードを実は送っていただいたんですよ。はい。今回ね。で、そのエピソードが、すごいだよ、
ね。ですね、これね。
これすごいです。なんかその話で入りますと、まあ、スクランブル発進がかかり、現場に行くと今まで見たことのない大型の戦闘機に遭遇しましたと。消防するとロシアの SU-35 だったそうですと。
パラパラパラってやったんですかね。
なわけないよ。F-15 もかなり大きい飛行機ですが、それよりも 1.5 倍ほど大きさでしたってことですね。領空に侵入しないように並走していたところ、突然視界から消え、気づいた時にはバックを取られていました。
は
あ、ほう、慌てて目線で後方確認、目視で、確認しながら軽いドッグファイトを行ったそうですと。大型の機体の割には機動性が高く、速度、レーダー機能など完全に F-15 を上回っていたようです。
へ、
相手も本気ではないので、感覚ではお互いの暗黙の了解でも疑演習をしているようだったと言います。しばらくして並走状態に戻り、最後はお互い手を振りながら分かったそうです。すごいな、おい、ネットで確認できる航空自衛隊が日本上空で撮影した SU-35 の写真は、その彼が撮影したものです。
ほう。
有事には敵同士になるのに、平時にはお互いの飛行機乗り同士の心を感じているのですね。やっぱり飛行機乗りはかっこいいですね、まだまだお話ありますが、この場ではできない内容もありますので、いつかお二人にお会いした時には撮っておきます。
楽しみにしてます。
今回は以上ですってことで、まあ、来週の配信も楽しみにしてますということで、ありがとうございます。すごいね。
なるんすな。6個でたまたま思ったらね、ネサルとティーデタルがなんかするみたいな話ですな。
ピースなんかするって何やねんそれ。
じゃれて、なんすか。
じゃれて。
うん、じゃれてね。闘技をこうは。
あ、そんなことすんの。
知らんけど。
何やねん。
キリンとかありそうですよ、そんなのね。
ああ。
キリンはしとこうか。
キリンはしとこうでしょうね。キリンってまた、古いな、おい。
ちょっとね、新しいのね。
あれってな、ね、あれな、人間さしちゃった
キングやったっけ。
キングやったっけ。ヤンキーやったっけな。うん。
まあ、
うん。
石や。フランカーか。
80年代でしたね。
いや、私がんですか、学生ギリギリやったのよ。90年代だな。
忘れたかな。
うん。
流行りましたね、バイクの世の中では、キリンは。
なんか、映画にもなってましたよね。
え、あったっけ？
ご存じない。
うん。
まあ、見る気もなかったですけどね。
何や、それ。そうなんですか。まあ、ポストヒューマンさんすごいですな。
そう
なんですね。すごいこと聞いてますな、これね。ほんまに。
また暴露お願いしますね。
暴露。
フランカーか、フランカーなの。フランカーが飛んでるのを真横で見るなんていう経験もできる人が一体このように何色になる
のか。びっくりやな。じゃあ、続きまして。
はい。
MY さん。
はい、ありがとうございます。
今天ちゃんやめさん、こんにちは。
こんにちは。
MY でございます、はい。アセトン届いたので使うのに、小分けしただけでまだ使っていないのですが、
はい、
クレオスのツールクリーナー回より匂いはマシでしたと。
うん、
4リットル缶を買ったので、イベントが開催されたとき、お裾分けに持っていきたいと思います。とのことですが、顔料を吸着する性質があるみたいで、エアブラシの洗浄に使った薄め液を集めておいて、 で、そこに適当な量のトノコを入れて、シェイクして1日2日置いとけば、
うん、
トノコが沈殿して、上の方は透明な薄め液が現れますので、うん、その綺麗なところだけを汲み取って、洗浄に使う感じになります。
うん、
なるほど。ただ、顔料は吸着するみたいですが、うん、染料は吸着しないみたいですので、うん、昔のクリア系が染料でしたので、僕はリサイクルしている薄め液はいつまで経ってもクリアレッドのままですっていう。
うんうん
うん。トノコって吸着するのね。
なるんですね。
なるほど、ね。やってみようかな。
試して
みよう。ホームセンターってトノコ。せやけど、あ、そうか。あんまり置いてないもんな。ほとんど捨ててまうしな。
まあそうですね。
うん。じゃあこれから、トトか。瓶にそれ、とにかく入れて。
うん。鍵だけ気づく。
うん。ほんまやな。まあ、せやけど、MY さん仕事で使うから結構出るんだろうな、まあね、それガバガバガバ。
我々知るとか、気が違う。
違うからな。まあ、それから言ったら僕らの使うのってやっぱ知れてるのかもしれない。
子供は遊びですわ。
まあ、もちろんそれはお遊びやけどさ。僕らは。
年寄りのお遊びです
から。年寄りのお遊びですからね。まあ、今度ね、アセトン、イペン、つこた具合もまた教えてもらいたいですね。
そうですね。
うん。アセトン、ええー、でっていうかね。
うん、
な、俺も買うし、とか言って。みんな買うでしょ。
ね、
うん。
情報の共有。
情報の共有です。うん。まあ、そういうことで。まあ、また、後々よろしくお願いします。
はい。
ということで、続きまして、電王コイルさんですね。
はい、ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様ですと。
ありがとうございます。
前回送ったディアゴスチーニのウルトラホーク1号の件ですが、
はいはい。
70センチとタイプミスしておりましたと。
はあ、
正確には48分の1で約90センチ。でかいなぁ。
でかい
よ。
でかい。
まあ、正確には 87.5 センチって書いておくけどね、
うん。
間違いでしたと。ちなみに話題に出ていた富士見の72分の1キットは58センチでございます。48分の1、やっぱりでかいよ。
うん、
以上です。でかいわ。
そりゃ。
うん。せやけど、ほんまつくづく思うんやけど、
はい、
ディアゴスティーニにしても、
うん、
半分ぐらいならんかっていうのよな、奥さん。
そうですね。それで、ね、値段をもうちょっと安くしてほしいもんですね。
うん。なんかやっぱその辺大きくせんと、なんかこの元が取れんのかね。
うん。
その発刊、そういう雑誌を発刊してなんやかねっていう、あれ。うん、一番知りたいのは、うん、一体これ何本売れてるんやっていう。
ねえ、全巻購入する人は一体何パーセント？
何パーセントいるんか、ほんまに聞いてみたいね。
創刊号しか買わない人いっぱいおんのかな？
君みたいな。
誰が買ったよ。
あ、何回かあるやないか。
買ったことないよ、あれ。
いや、ああいうんじゃなくて、なんかその、単発の、
ミニカー
の。ミニカーのあれとかはあるやんか。
買いますよ。買いますよ。
だからシリーズで買えへんから、一緒やんか。それも創刊号一番安いから買うやろ。
週刊なんたらかんたらをヘッタクルを作る人、あれなんかフロントフリだけとかってもしゃあないじゃないですか。
それはもちろんそうなってもしょうがないけどね。うん。
ネカ単体でトーンタンと脇が違う
んですよ。ああ、せがほんまどれぐらい売れてるんやろな。あれもうほんまに大体に最低でも15万から20万。するやん。
まあ20万ぐらい。
まあ大体20万前後。
大体100号でしょ。
100号か100号。
これで大体一部2000円前後です
。2000円だね。うん。20万やもんな。
スクーター買える
でも最近スクーター20万で買えるの。スクーターも上がってきましたからな。まあほんまにどれぐらい売れてるんやろうな。たまにその YouTube で作ってる人いるんです
けど。それはもうやってもらうとね、もうそうなんだね。
まあ、どうなんだろうな。
もうほんまアンドロメダはもう危うくって言うたら仕掛けたら怖い怖い。
あ、アンドロメダな。
週刊アンドロメダ作り方
あったね。昔、一時そんなこと言ってた時あったよね。
エンプラさんがヤマト作ってその後に出たね。危ない
。危ない。うわとこう押さえて。
あれが50センチやったら勝ってるから
ね。とまあ、今回は以上でございますが、まあ、皆様からのお便りお待ちしておりますので、
はい、お願いいたします。
よろしくお願いしますということで、うん、まあほんまにちっとも涼しくならないわとか思いながら、
まあ朝晩だいぶマシになってきましたね。
マシになってきましたけどね。確かにちょっと僕なんていうんですか、朝明け方ちょっとブルッとくるときあって、
でそ
っ
かでっからね。
うん、そこ気ぃつけなあかん、うん。
すぐ鼻詰まるからね。
鼻が詰まるしね。 まあ、これはもうなんか、花粉でも詰まってる時あるからさ。うん。わからへんねんけど、僕本人も。どっちなんか。どっちなんだろうって思いながら。はい、気がついたら風邪ひいてる時ある。そう。何や、こっちゃでほんまに。まあそんなこんなで。うん。まあ、あれやな。どうしようかな。
うん。次は。
次。
うん、今、二人とも手止まってますけど。
止まってるけど。うん、まあ、この、簡単なやつから、もうどこもからやるかな。
あ、そう。そう言って、なんかこう、あーがーとか言い出して
る。意外とこういうか、うん、そうやね。意外と落とし穴があったりな、するよな。うん。あーとか言う。
ね。F91 もね、忘れてね。
うん。まあ、ちょっとまあ、ええや。
水中溶岩弾も忘れてね。
うん。まあ、ええや。別にな。途中でまたこう箱に入れて置いとくっていうのも、
ま、熟成させるのも大事そう
ね。まあね、熟成、やっぱり常熟せなあかんからね。うん。うん、そんなこんなで、まあ、まあ本当、あの、なんかこう、やる気がないわけはないねんけど。
ないんやな、
うん。ないことはないんやけど、
なんとは言えんこともない
んや。うん、けども、なんか何を作っていいのかわからんようになってくるっていうか。
そういう行為に達しましたか。
うん。うん。いや、だって、その、作るもんでいっぱい積んでるけど、
アホがありません。
うん、アホがあるけど、実際、なんていうのかな、うん、あの、漁港だみたいにバイクとかないやん。うん、だから、やっぱりそういうことになっちゃうのかな。ないもの。
飽きてくる？
ないものねだりやん。なんかみんな、いつも目の前にあったらなんか、うん、
今になってハイグレードが、とかでギリギリ言ってるもんすか。
そうでしょうね。結局そんな。
買っとけよかった。
うん、でも、うん、そういう感じになるんじゃないの。だから結局こうやってなんか普段あんまり作りもせえへんバイクとか、なんか買ってしまうやん。今までそんなにバイク買った言ったって、
モンキー。
モンキーだけやもん。それもで、なんかモンキーがなくなって125になって、で、それがタミヤがほぼ1年ぐらいで出したでしょ。うん、タイムリーだねとか言いながら話題に乗ったから買ったけど、で、その前は、富士見のモンキーは、モンキーがもう発売中止になるとか言うて、で、買ったよ。結局、なんかそういうニュースがないと、買えへんやん、僕、モンキー。が、それか普段モンキーなんか作らへんのに。
興味もないよね。
興味もないのに、なんでや言うたらニュースになるからやん、モンキー発売中止とか。そういう、なんか話題に乗って、やっちゃう？
冷えもん。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。まあ、冷えもしょうがないね。冷え見に行ったし。何や何や。
そのうち自然界見に行ったら自然界
する。ああ、やっぱまた自然界、またプラモデル少ないからね。
青島いっぱい出してません。
青島だけ
の。作ってません。
うん。一回こっきりちゃうかな。うん、ほとんどはみんな、試練は多いけど、試練回が少ないからね。
そうなの？
7 に。うん。
あの何を？
前もそんな話したよ。確か7にで。あの、7には意外と、青島届くやったかしかないっていう話した記憶があるんやけど。
忘れた。
うん。タミヤも試練回は出してない。
意外。
意外やろ？
超意外。
その前も言うたで、それ。僕は、いろいろ調べてんけど、試練はあるけど、なんで試練会出さないんだろうな、とかね。あ、4月とかあるの分けたらまた別にあるんですけど、僕、これ7人以降だわるやろ。うん、だから、余計に。そうなんです。だから、ほんまにね、もう、なんかこう、場所っていうか、こう、4発の飛行機が置けるだけのスペースができればね、うん、ええんやけど。
うん
うん。なんせ、置けないからね。うん。
これも買うか、棚買ったらどうですかね。
いや、この、その、棚置く場所がない。
片付けたらなんとかな
る。棚置く場所がない。いや、うち見てみんさ。
もうちょっと背の高いやつとかね。
なんかもうゴミばっかりあるけどさ。
いや、それよ。それよ。
うん。もう大変。もう大変なんすから、ほん
とに。来る。
まあ、そんなこんなでですね、もう時間来ましたね、アホ言うてる前にね。
ね、涼しなってきたし。
うん、涼しなってきたしね。
頑張ってやっていきましょうか。
そうですね。うん。まあ、ほんまに、ちょっとやる気出さななと思って。
そうね。
うん。やる気出さなあかんから、普段作らへんもんで担いでるかってわけわからんな、これ。
うん、ね、早いとこワクチンもちゃんと打ってんの。
うん、バーンと打ってね。
そうそう。もうちゃんと危ないやから。
危ないですからね。まあ、そんなこんなで、まあ本日も、はい、ちょうどいい時間来ましたので、エニグマ工房閉店ガラガラということで、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにある
メールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。